さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。下村静子が15分間お届けしてまいります。どうぞお付き合いください。さて、もう1月もあっという間に終わり、早いですね。この間お正月だと思ったのに、もう本当に年を経るごとに流れる月日が早い、早すぎるというふうに感じてしまうんですけれども、まだまあちょっとね早い話なんですけれども、そろそろですね2月は観光客の方が普通減る月なんですが、このところはそんな感じもなく、まあ、観光客の方多いです。でもうちょっとすると暖かくなってきて、観光客の方でもよくね自転車で京都を回っておられるという姿を見かけるようになります。で今日はその自転車の話をしたいなと思うんですが、皆さんご存知でしょうか。知っていておいていただきたいんですが、京都と出会う自転車ブック市内版というのが、まあ、去年環境市民から出版されております。そしてもう間もなくです、郊外版というのも、出版することになるんですけれども、今日はちょっとこのね自転車で京都をどんな風に楽しめるのかなみたいな、そんな話をしてみたいと思っておりますので、このまま15分間お付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境のまちづくりを進めるこのコーナー、いろんなゲストの方にもお越しいただいておりますけれども、環境市民の活動をお話ししながら、環境のまちづくりについて皆さんと一緒にね、ああでもないこうでもない、いろいろ考えてみたいなというふうに思っております。オープニングでお話ししましたけれども、環境市民では、自転車のまちづくりを進めようということで活動しているグループがあります。ボランティアの皆さんもたくさん加わって、去年地図旅京都と出会う自転車ブック市内版というのを発行いたしました。これ実際にですね、京都の街をボランティアのメンバーが自転車で走って、どんな道があるのか、その自転車で通るときにその道はどんな楽しみがあるのか、あるいは休憩場所どこに行けばいいですよとかですね、ここだとこういうふうな食べ物がスイーツがあったり、あるいはお茶が飲めたり、あるいはここから眺める景色がとってもいいとかですね、そういう、いろんな自転車コースだけじゃなくて、ルートだけじゃなくって、その道中にあるいろんな情報も織り交ぜた京都と出会う自転車ブック市内版というのを作りました。で京都って案外、自転車で移動するのが便利なんですね。もちろん公共交通も発達していますので、地下鉄もあれば市バスもあります。ただ歩くというのの次に、自転車でゆったりと走っていただくことが、京都の街の情報をたくさん得られる手段かなというふうに思っています。でその京都の市内を自転車で散策していただくときに、気をつけていただく方がいいというか、案外知られてないかもしれない、コツとしてですね、どういうのかな、東西にこう移動する方がいいですよっていうことです。移動するときは南北に直接移動するよりは東西に移動する方がいいですよっていう話なんですね。なぜかというと、京都市内は北と南でかなり高低差ありまして、当時のありますよね、五重の塔のね高さぐらい高低差があるそうなんです。ですので、もし南北に移動したいと思うときは、北から南に下がっていっていただく方が楽です。その逆行くとずっと上り坂を走るということになりますので、ですので、東西にこう移動しながら、自転車でですね移動しながら観光していただくととっても楽かなというふうに思います。で市内の、いわゆる災害路というふうに私たち言います、路の字の中と言いますけれども、一方通行の道がたくさんある地域ですよね。その中には自転車道が まあ、細い通りなんですけれども作られてるんですよ。そこ気をつけて見ていただきたいんですが、自転車のマークがつけられて、まあ、えんじ色の線が引かれている、これがあの自転車道になっております。で、自転車は車は一方通行でも自転車はあの両方行き来ができます、双方向できますので、まあ、これもまた便利だなと思える点の一つなんじゃないかなと思いますけれども、どうぞこの道路にある自転車マークをしっかりとご覧いただきたいと思います。ちょっと広い通りとあの災害路の細かいところにある通りでは自転車が、まあ、道路に、ね、マークつけられてますけど、そのマークの絵がねちょっとだけ違ってたりとかしますので、その違いもまた楽しんでいただくといいかなというふうに思います。それからですね、あの自転車で走っていただくとき、原則左側を走るっていうのが決まりです。ですので一方通行の道であったとしても、まあ、自転車は左側をその行く方向に向かってですね左側を走るっていうふうに覚えておいていただけるといいかなと思っております。で、あとはですね駐輪場ですよね。駐輪場もあの京都にあちこち、出て作られるようになりました。特に、まあ、広い通りなんかは通りに面して、無人の有料ですけれども駐輪場が作られています。あの、自転車をカチャッとこう差し込むと、ロックがされるというようなタイプのものが、できていて、30分以内だったらば、まあ、地下鉄の駅の近くの駐輪場の場合は30分以内だったらあの無料ですみたいなことになっておりますので、まあ、そういうものも活用していただいたらいいかなと思います。なんでこれねあのもうちょっと無料にできないのとかって思われる方がおられるかもしれませんが、まあ、地下鉄の駅にあるということは、まあ、地下鉄を利用されたりとか、いうことができるということで、そのまま行ってしまわれますと、地下鉄に乗って行ってしまわれますとそこに一日中置いておくことになりますので、そうするとですね、まあ、ちょい乗りの自転車の役割のための駐輪場スペースがもうずっと塞がってしまうということになってしまうので、まあ、長時間置かれる場合は、きちんとお金を支払ってもらおうというようなそんな風な流れになっております。はい。それから街の中にたくさん自転車を借りられるという自転車屋さんであっても自転車を貸してくださっているようなところがあります。ですのでですね、この自転車上手に使っていただきながら乗ったり降りたり乗ったり降りたりしながら京都の観光ですね、3月ぐらいになると梅もね本当にあの咲いて、いい感じになってきます。まあまあ梅は2月下旬ぐらいから咲き始めますかね。はい、2月下旬ぐらいから梅も咲いて、京都をゆったり歩いていただくにはいいかなという頃になると思いますので、活用していただきたいと思います。そしてそんな時にはね、もう一回言っときましょう。地図旅京都と出会う自転車ブック市内版、これをぜひお買い求めいただいて活用してください。1枚ものの特大地図がついておりまして、この地図を見ていただくとどこを走るとねいいかっていう、まあ、ルートが書かれていたりとか、おすすめの、コース、散策コースが、まあ、13コースも載ってるんですね。すごいですね。スタート地点近くのレンタサイクル店の掲載もされてます。そしてあの親子でも走ってもらえるようなコースも紹介されていて、あとですねその行く先々にある観光名所みたいなところの紹介もされてますので、まあ、単なるその自転車のコースを見るだけではなくって、いろんな情報満載の、本となっておりますのでお求めいただけると嬉しいなと思います。以上今日は、まあ、自転車で走る京都の楽しみ方をご紹介いたしました。ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。先週もご紹介したんですけれども、環境使徒創造 NGO 全国ネットワークという、まあ、ネットワークを環境市民事務局になっておりまして、まあ、いろいろな、まあ、環境のまちづくりを進めるための、政策を自治体の皆さんと一緒に考えたり、あるいは住民の皆さんと一緒に展開をしております。今回公開セミナーを1月31日水曜日と2月1日木曜日に行うことになりました。1月31日は午前10時から午後4時半までメルパルクホール、2月1日木曜日は午前10時から正午まで、新蘭交流館で開催いたします。今回のテーマは、 ヨーロッパのですね、環境先進自治体のネットワークと、その先進的な活動をご紹介いただこうということで、総合地球環境学研究所の増原直樹さん、名古屋大学の杉山紀子さんに来ていただくというのが一つ、もう一つは地域政策デザインオフィス代表理事の田中慎一郎さんに地域でのエネルギー戦略をお話ししていただこう、また北九州市の環境政策ということでSDGs を実現するまちづくりを北九州市環境局総務課環境政策広報係長の大場茂樹さんにしていただく、そして、もう一つ2月1日は自治体における気候変動適応策についてですね、法政大学の白井信夫さんにお話をしていただこうという盛りだくさん充実した公開セミナーとなっております。気になるなという方は環境市民までお問い合わせになってください。 075-211-3521、 また検索していただいても出てくるかと思いますのでお問い合わせよろしくお願いいたします。ということで今日の担当は下村静子でお届けいたしました。ではこの辺で失礼します。さよなら。